竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさんです。
どうも、
はい、
こんにちは。
どうもこんにちは。空は秋晴れで天気なんですけど、コロナはどんどん曇ってる感じで、ちょっとすごいですね。
すごいね。ま
あ、第3波が来てるんじゃないかということですよね。いや、
来てるでしょ。だって1661人、過去最多でしょ。過去最多で第3波じゃなかったら何なんだこれは。
いや、だから加藤さんが具体的な定義を定めてるわけではないって
言ったから。いや、あの人は失敗の定義ができない。
なんで定義を定めないの。もうコロナ
本人が失敗したという定義がないから、もうジャパンライフの広告塔であろうがさ、賃金統計を改ざんしようがさ、クルーズ船で失敗しようが、何の反省もできない。
失敗いいよ、その本人がごまかしてる人でも、どうでも、なんでもうコロナがさ、帰ってきて長いじゃん。なんで定義って決まんないの。
定義なんて簡単にの第3波ですよ、はっきりすれば。なるだけ、つまりずっと周期的に起きるって言ってるわけじゃないですか、僕は。からこれ起こるべくして起きてるってことは、ずっとこの間言ってみんなはさ、これからあれでしょ、経済活動自由になるのにお前がろくでもないこと言ってるとかさ、またいつでもそうなんだけど、バブルの時もそうだったけど、こういうなんか起こるべきして起こることが分かってるわけですよ。なぜかったら無症状者を徹底的に検査します、しなきゃいけませんよってずっと言い続けてるんですよ。でも一切やらないで、で、東京オリンピックやりたいがゆえに、その、なんていうの、被害を、あるいは感染を小さく見せようとしてずっと始めちゃって、失敗したらずっとそれ続けてるわけじゃないですか。
太田さん、はい、今日の新聞でも54万件 の, そあの能力があるって書いてありましたよね。
うん、そうですね。医療機関をこう国が指定したんですけど、それが公表していない、自治体の指導で公表してないところもいっぱいあるので、感染疑いが持ってる人も、どこへ行っていいかわからないという状況があるという記事も載ってましたね。
そうです。だからできることやってんのに、できない、あ、できることをやるべきなのに、世界で150位前後をうろうろしてるような、その検査数なわけじゃないですか、人口あたりで見るとね。で、結局、無症状者を検査しなければ、自粛すれば感染者数は表面上減るんだけど、潜っちゃうわけじゃないですか、家庭内感染も含めて。それで経済活動を再開すればバッとまた増えるわけじゃないですか。この繰り返しのジレンマなわけじゃないですか。それを新しい日常とかウィズコロナとか言ってんですけど、ウィズコロナなんて高齢者施設でやったらみんな死んじゃうじゃない、ウィザードコロナじゃなきゃいけないわけだから、徹底的な検査をしていけば、営業活動も自由にある程度なってくるんですよ。で、根本的なことをやらないでお金ばらまいて、で、選挙で票を釣るっていうね。だけど、本質的なのは徹底的な検査によって隔離して追跡して、できれば抗ウイルス剤みたいのをうまく使いながら、どんどん封じ込めていくっていう根本的なコロナ対策こそが経済対策なのにやってないわけですよ。
ちょっと余談なんですけど、今ホテルとかに収容されてる人たちいるじゃん。で、俺の方に入ってた情報なんだけど、昼間カツカレーで出て、ああと思って、夜カツ丼だったんだ。
辛いな。
どうなってんの。
その話聞いて、いやいや別の業者が多分ね、飯を入れてるんだろうと思うけど、昼間カツカレーで夜カツ丼は
ちょっと魚にしてほしい。
ちょっとすごいなっていうね。まあね、ちょっとこれ余談です、
はい。今速報が入ってまいりました。東京都、新型コロナウイルスの感染者が今日新たに374人報告されたと明らかにしました。300人台は3日連続となります。はい、それから北海道の鈴木直道知事、今日の記者会見で、今日の新規感染者の発表が200人を超えると明らかにしております。200人超えは2日連続ということで、やっぱり広がっていますね。
札幌って人口200万人ぐらいじゃん、東京の6分の1なのに百何十人っていう規模ですよ、とんでもないじゃん。
そうですね。
で、怖いのはみんな大阪とか東京の新宿なんかさ、風評被害とか言って検査しないんですよ。で公表されてる、こっそり公表してる数字を見ると、10月が881人しか検査してなくて、陽性が112人。
ものすごい陽性率。
陽性率 13% ですよ。
高い。
だから、 北海道もそうだし大阪もそうなんですよ、うん、大阪もこの1週間の平均で 12% 超えてるんですよ、だからもうほとんど市中感染状態ですよ、
これはお医者さんに聞いたんだけどあれらしいね、家庭内感染ね、うん、これどうしたらいいんですかって聞いたんだよ、うん、そしたらうーんって考えちゃってね、
いやそれ難しいですよ、
家庭内感染を、うん、よっぽど注意して生活する以外手はないわけ、
う
ん、移っちゃう、
そう
家庭内感染っていうのは
日本の場合って部屋が狭いから、うん、トイレを共通してたりするから、うん、もうそれだけでダメじゃん、うん、要するに欧米だと別々のトイレがあったりするじゃないですか、うん、シャワーとか、うん、それができないんでなかなか隔離が家庭内隔離ができないんで非常に厳しいですよね、うん、だからそういう中で言えば、うん、ホテルを確保するとかそういうことしっかりしなきゃいけないんですけど、うん、なかなかできてないと、うん、で思い起こすと今日のは青木さんが、まあ、13日の金曜日にふさわしく、うん、今の日本の社会が公安警察支配になっちゃってるっていう話をしてましたけど、うん、学術会議の問題は政府に都合悪い、うん、提言をしたりしてるわけですよ、うんうん、でそれを結局嫌がってているわけですよ、うん、で今、うん、忖度してる、うん、ほとんど僕は悪いけど、うん、ゲノム科学とか精密科学とか、うん、あるいは計器の計測科学について知識のない人を集めて、うん、全員じゃないですよ、一人二人いる、うん、いい人いるんですけど、うん、その分科会みたいのの真ん中に70歳の人がいて、うん、その尾身さん、うん、それから内閣参与の岡部さんは、うん、たかがコロナって言い放ってるわけですよね、うん、それで37度5分が4日間とかね、うん、最近はこのプール方式っていうコストを安くするためにまとめて検査するのはダメとかね、
うん、これ世田谷区がやろうとして止められちゃったケースですよね、
そうそうそう、プール方式そういう 妨害ばかりをしてて、うん、それで最近のテレビで流れてる大木さんは緊急自宅事態にしたくないだろ国民はとかいう開き直って発言してる、
したいとかしたくないとかって問題じゃない、
問題じゃない、だから徹底した検査をしなくて失敗してもそれに忖度をしてる専門家という名前の人たちだけを雇ってるわけです、そうすると結果はすごく悲惨で失敗するってことになるんですよ、それが今の事態なんで、学術会議の任命問題と、うん、この専門家の会議のこの対象、うん、失敗の対象っていうのを、うんうん、私たちちゃんと見ておきながら今の判断をしていくってことはとっても大事なことなんですよってことを僕は言いたいですよ、
自分の意見きちんとその学、うん、今まで学んだことからの意見を言えない学者なんて必要ないよね、
いや本当、だから僕は友人の小玉一生懸命やって、うん、結局厚労省からも文科省からも金もらわないでクラウドファンディングでやってるからね、うん、で今は世田谷区が一生懸命やってて、うん、で世田谷区は4件社会的検査定期検査で見つけましたよね、うん、介護施設で、うん、つまり 4件の非常に非常にひどい集団感染が起きた場合に死者が出るわけじゃないですか、それを未然に防いだと、うん、でどうもねそれがいろんな形で目黒区とか千代田区とか別に市長関係なくね、うん、真似し始めてるんです、うんうん、それから豊島区も学校職員でやってるし、うん、で実は東京都もさすがにこの状態になってて、うん、区が介護施設について検査してるものはお金出しましょうって検討し始めてるんですよ、うんうんうん、だからこう、まあ、菅政権と尾身分科会がね、うん、依然として徹底検査をしなかったら、うん、こういう形で検査でとにかく歯止めを防いでいくようなね、うん、手立てをやっていかなきゃいけないし、うん、もう感染がひどくなった震源地帯は本当に徹底的に全員検査みたいなことしなきゃいけないし、うん、こういうなんか当たり前のことをやっていかなきゃいけないんですよ、で
いやそれともう一つ、まあ、それだと経済が回らないでっていうような話もあるけども、自殺しちゃう人もね今増えてるわけじゃない、うん、ね、でそれ手をこまねいて見てるんじゃなくてさ、そういうところをさしっかりね、うん、すくい上げて手立てを立てなくちゃいけないのが、いや
もちろんそうなんだけど、うん、 今みたいに 1% の人が感染してる可能性があるけど検査してないから 99% の人が縮み上がってあのなんとなく危ないなっていう形で経済活動を萎縮させてるからいけないんで、検査しちゃえば割となんていうんですか、経済活動が今以上にこうゆとりっていうかが出てくるようになるはずなんで、そことが大事なんだと思うんですよ。韓国なんか見てても、台湾なんか見ててもそうですよね。そういう形でやってるので、経済的被害を少なくする上でも大事で。で、金をね、ばらまくのはね、何かって今、金融緩和で、日銀の貸付金っていうのは、107兆円なんですよ、今、残高。今、このコロナで不況なのに、株が2万5千円台です。
そうですね。
うん、で、あの、不動産の、特に首都圏や大都市圏のマンションがバカ売れして前年並みにまた戻ってるんですよ。でよく考えてみるとすっごい格差社会になってるんですよ、この金融緩和って。お金ばらまけばいいって。でその結果資産を持ってるやつはどんどん豊かになり何も働かなくて、で実際にコロナで企業や働いてる人たちはどんどんあの壊れていくわけですよ。その時にまだ金融緩和大丈夫だとかね、日銀がどんどん金を釣ればいいとか言ってる人いるんだけど、俺何を言いたいのか、今のこの状況を考えたら持てばいいかとか今まだ大丈夫だとかいう発言はもう、じゃああなた未来はどうするの、出口はあるのって聞いてみたいよね。出口がないからもう戦争中と同じような状態になってるから、批判をとにかく恐れるためにまずはメディアを抑え、次に忖度の官僚を作り、そして今度は学者を黙らせみたいな批判をとにかく、あのさなんか止めていくっていうかね、防いでいくっていうのは うまくいってないからなんですよ。絶対うまくいきそうもないからなんですよ。ここのとこしっかり見なきゃいけない。
先生みたいな人がいるからじゃない、黙らない学者、そ
うそう黙らないからね、危ないですよね。俺も
でも本当に格差問題はもう本当にすごいことになってて、
本当
この問題を国は本当に大きな問題として考えるべきだよね。
どうですか、
そこを考えずに。
アメリカのブルームバーグですごい記事でしたよ、アメリカの50人のトップの金持ちが、アメリカの国民の半分、下半分の、持ってる資産、合計と同じだ。
同じだっていうね。
2億人ぐらいの方々が持ってるものと同じってことですね。
で、10% の人口、1割の人が、株式市場の株の 88% 持ってるって。これじゃあさ、株がどんどん釣り上げる金融緩和やればさ、金持ちだけが潤ってさ、みんなコロナでどんどん首切られてって、そうなっちゃうじゃない。だから本当の意味でちゃんとした、なんていうのか、弱い人に、あの、きちんとお金を出したり、休業保障したりすることも大事だし、その一方でとにかく感染が拡大してると、商売できなくなる、働けなくなる人たちをやるためには、とにかく防ぐには、抜本的なコロナ対策しないで、ただお金ばらまくじゃダメなんですよ。抜本的なコロナ対策こそが、経済対策、第一番目の大経済対策なんだっていうことを考えないといけないっていうことを、
これから
強調したいんですよ。
でも、第三波ってこう言ってるけど、こんなもんで収まっていかないような気もするよね。
いや、そういうのね、一番怖いのは、今、東京オリンピックばっかり考えてるから、空港検疫どんどん緩めてるじゃないですか、
はい、
今スペイン型ってのはすごい勢いで猛威を振るってるんですよ、はい、
これちょっとウイルスが強いって言われてる
んですよ、ね、そう 20A の EU1 っていう、そういうウイルスなんですが、6箇所変異があって、そのうちスパイクタンパクっていう、こう体に食い込むやつですよね、これが4つぐらいアミノ酸が変異すると交差免疫って、ほらアジアの人は、はい、風邪コロナかかってるから重症化しないはずなんですけど、交差免疫を持ってるがゆえに逆にあの免疫暴走を起こしやすいっていう、
そうなの、
そういう怖いやつが来てるんですよ。だからなんでオリンピックばっかりやってるけど感染の水際対策をどんどん緩めてるのか俺分からない。あ、危ないですよ、これで済まないとき本当に怖いのはそこなんで、それを防がないといけない。
判断も来年の4月って言ってるからね。
そうです
よ、続きは来週。ありがとうございました。大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。